Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。これまでのね、再生回数順でエピソードを見てみると、大抵上位に入ってきてるのは、何回も言ったことがありますが、お金、浄化、周波数、価値観とかね、でエゴとか、そういうなんかタイトルのお話のところ、まあそういうエピソードが、まあ再生回数が多いなっていうことは、皆さんの関心の範囲がそこなんだなってすごく思います。だからといって今日その話をするわけじゃないんだけど、何気に見ていたら、あ、そうなんだなって、どんな話題があるかなって考えながら、今日の関西トークは全然違うところのまた話をしていきたいと思います。今日もね、カジュアルに、まあ、さらっと流しながら聞いていただけるといいかなって思う、そんなエピソードとなると、やっぱり、まあ、夫婦話題ですよね。まあ、夫婦話題以外にも、もちろん、家族の話であったり、まあ、いろんなところを交えていきたいと思いますので、今日もお付き合いください。さっきね、コーヒーブレイクしてたんですね。なぜなら私は焼きたてのクッキーが好きなんですね。もう焼きたてであったかい、まだ食べてると中のチョコレートが半分とろけてるぐらいの、そういうクッキーが好きで、だから今日はね、主人がクッキーを作ってくれてたんだけども、まあ、なのでコーヒータイムに合わせて、まあ、それまでっていうのは、今日病院のアポとかも終わって、で帰ってきてからは少しずつ秋のね、模様替えとかをしていたので、その後に、まあ、コーヒーブレイクっていうことで、で主人がそろそろ焼き具合っていうか、焼き頃だよみたいな感じでもう声をかけてくれたので、まあ、そんなコーヒーブレイクをしながら、主人ともクッキーのことでお話をしていました。主人がね、この2年間内でにベーキングクラスを取って、そして卒業証書をね、コーナリーベーキングの部分で取ったっていうことで、まあ結構皆さんね、うちではベーキングをするのが主人なんじゃないかと思ってる人は多いんだけども、いや、そうではないんですね。これまでは大抵も私がずっとやっていました。でもクッキーに関しては、結構主人が好きで、子供たちがちっちゃい頃っていうのは、まあ、ちっちゃい頃ってまだ沖縄に住んでいたので、例えば上の子も下の子もね、保育園にいた時代っていうのは、できる限り保育園のお友達にもクッキーとか、そんな体験とかをさせたいっていうことで、まあ、結構こうよく作ってたし、でその同じ保育園のお友達を集めて、みんなでクッキー作りをしたりとかね、でもういろんな体験っていうものを、とにかく自分の子供も、他人の子供っていうか、もうクラスメートの子にも体験させたいなっていうことで、まあある時はうちにね、もう結構10名ぐらいの子供さんとお母さんと一緒に来て作った時もあります。まあこうやってね、思い出に残ることはとても大切にしたいって思ってるし、そしてそのクリスマスパーティーとか保育園とかだってもちろんあるわけじゃない、そういう時にも200ぐらい作った記憶があります。まあそういうことに関しては、一緒にやりたいと思ってくれる分、主人にもすごい感謝で、そういうやっぱり思い出に刻めるものっていうところでね、いろんな思い出があるので、ふとそういうお話をしながら、クッキーを食べながら何か話題があるっていうことはありがたいなと思います。皆さんもどんなこの食べ物にまつわる思い出があるか、そういったのもちょっとふと考えてみているくださるといいのではないかと思います。クッキーの話で言えば、今日は主人がね、なぜクッキー作ったかっていうと、私は下の子のに送る小包を用意していて、でスペースがあったんですよね。このスペースに何入れようかなみたいな思っていて、で主人に、クッキー作ってってお願いしたんですね。まあ、何か人って誰でもそうだと思うんだけど、お願いされるって結構嬉しいことなんですね。まあ、特にうちの主人なんかもそうで、でも大抵誰に聞いても、まあ、嫌なお願いじゃない限り、大抵人ってお願いされると、あ、頼ってくれてんだなとか、期待してるんだなってことで絶対嬉しいっていう人たちが大半なんですね。まあ、うちの主人は大抵そのパターンで、まあ、クッキーであれば自分も食べれるし、みんなが喜ぶしってとこで、すごい好きなんですよね。で今日はバターをね、ちょっとキャラメル状に焦がして、でそれでクッキーに練り込むっていうのをやったみたいで、でそれで味どうって聞いてた時に、 大人の味だねって言ったんですね、ちょっとほろ苦いって、主人としてはキャラメル味って言ってたけども、いやキャラメル味っていうよりかは、ちょっとほろ苦いかなと思っていたら、いや今回は 70% のカカオをダークチョコレート入れたからって言うんですね。あ、それでほんのりちょっと苦味のある大人のクッキーに焼き上がったのねって話をしていて、でその話の後にね、クッキーを食べながら私も大笑いしちゃって、え何っていうことで思い出すと、だいぶ前なんだけども、私もやっぱりダークチョコレート、できる限りミルクチョコレートよりはダークチョコレートを使いたくて、でそれでダークチョコレートをクッキーに使った時があって、主人にあの時私がそのダークチョコレートを使ってね、なんて言ったか覚えてるって。本人覚えてないの全然、大抵どこもそうだと思うんだけどね、自分にとって都合の悪いことを忘れるが一番だと思います。そこで、はい、私こう言われたんだよって、もう二度とクッキーにダークチョコレートなんか入れないでね、やっぱりクッキーにはミルクチョコレートがセミだよ、セミミルクだよみたいなね、いうことを言われて、あそうなんだっていうことでね、それ以来もうダークチョコレートを使うことはなかったんですよね。そんな主人がクッキーとかね、ベーキングを学んだらダークチョコレートを入れようなんて思ったところに、私もあすごいなって、人間いくらでも気持ちとか感覚って変えられるんだねって、学んでいくとそんな風になったんだねっていう話をしていたんですね。でもそんなところでうちの主人って、結構、主人だけじゃなく多くの人もそうかもしれませんが、応用編が効かないんですね。例えば学校で学んでくるとクッキーの大きさもこれって決まっていて、私がこれよりちょっと小さいのとか半分ぐらいのサイズを作ってくれるっていうと、できないって即答なんですね。え、なんでできないのっていうと、できないからって言われるわけですよ。え、なんでできないのっていうと、要はどんどんそれで質問していくと、最終的に学校で学んだスタイルでしか作れないっていうのが頭にあるわけですよね。私なんかもうどうしたらシンプルに簡単に料理できるかって考えるので、どうするとショートカットができるかなとか、応用編っていうのを結構やっているので、応用に慣れてないとそうなんだなって。じゃあ単純に、そこでねお願いすると、このクッキー丸めてしばらくベンチタイムで冷蔵庫で寝かしてるんですね。すると、このクッキーをさ半分の大きさに丸めてくれるって言うと、できるよねって言うとできるって言うんですね。そうすることで誘導していって、ちっちゃめのクッキーを作ってもらったりとかするんだけど、そんな風にしてね、そこでなんでできないのって喧嘩になるよりも、どうやったら自分の目標、私としては半分のねちっちゃいクッキーを作ってもらいたい時って、私にすればその目標なわけですよね。その目標をどうやって達成したらいいかなってなってくると、誘導応答なんていうの、応用編みたいになっていくんですね。こんな何気ない話でも多くの皆さんがすごい参考になりましたって言ってくれることがすごく多くて、私はびっくりなんだけども、でもそれでも、こんな話題が役に立つんならどうぞっていうことでシェアをしています。そこでね、夫婦の話以外でいくと、私はよくお料理の、案内っていうか、そういうお写真とかも出していて、今ではエンプティーネスターになっていったので、夫婦2人の分なんで、好きな、なんていうのか、お皿とかを使ったりとか、ゆったりとした料理っていうのも作ったりするんだけども、でもずっと最小限に時間をどうセーブするかっていうのがいつもの私のチャレンジなんですね。チャレンジっていうか、多分その思考が習慣になってるわけですよね。そんな中でよくお母さんたちがね、まさみさんみたいにこんな綺麗にお料理をって思ってくれてる方もすごく多くて、でもね、子供たちがちっちゃい頃っていうのはやはりワンプレートが好きでした。子供たちもワンプレート好きだし、例えば日本なんて行くとランチに行ったりするとね、ワンプレートで綺麗に盛り付けてるお店とか、わあ可愛いと思うわけよね。でもね、これがあるヨーロッパの人と話をしてる時に、日本のあのワンプレートが理解できないって言われたんですね。でもそれは本当にそうだなと思ったんですよ。なぜなら、一つ綺麗なお皿にね、ワンミールごとっていうコース料理を食べ慣れていたり、またはそんな風に食べるのが習慣でヨーロッパで育ってきた人からすると、なんで全部ワンプレートにして、あ 味が混ざってどうするのみたいな、まあ、その気持ちもねすごくわかるわけですよね。まあでもね、どっちも楽しみたいと思ってるし、私はどっちもいいと思うんです。だからこそ子供たちがちっちゃい時なんかもうワンプレートで一気に終わるみたいな、そういうお料理もよく作ってました。もちろんご飯、野菜、プロテインっていうのがメインになってくるんだけども、もう一回ね、まあ炭水化物だよね、ご飯か、そしてお野菜、プロテインっていう風にしてねやっていました。で、子供たちがちっちゃい頃も今もそうなんだけども、毎日食べるものであったり欠かせない料理っていうか材料ってありますよね。まあ卵食べる人食べない人もいると思うんだけど、基本的にうちでは卵っていうものはものすごく食べてます。毎日やっぱり食べるのが主流だったので、卵ってなってくるとやはり質のいいものをずっと選んできました。毎日食べ物とか子供たちが成長する中で必ず大切な欠かせないものには一番お金をかけようっていうのが私の理念だったので、ずっとそのようにしてきて、で子供たちも大きくなってくるとやっぱり、まあ、似たような感覚になっていくわけですよね。まあ、もちろん自立しているので自分のねお財布の懐とご相談をしながら買ったりするけれども、だから一緒に、まあ、お出かけとかお買い物する時にお母さん買ってあげるからっていう時はもう心よくもうオーガニックの一番いいのみたいな、そんな感じになりますが、でもそういうなんていうのかな、教え方も感覚もいろいろとねお話をする上で、子供たちともなんでお母さんがこういうのを選んできたのかって会話をしたり、または主人にもどうしてこれが家族のために選んできたものなのか、そういうのをお話しするっていうこと、または伝えることっていうのも無理やり伝えるんじゃなくてカジュアルな部分っていうのはすごく大切なんだなっていうふうに思います。なのでね、まさみさんみたいに、まあ、あのプレートにこんなねお料理ができないっていう人も、できてもできなくてもどっちでもいいの、皆さんがもうやりたいと思ったら真似してできるとこまでやったらいいと思うし、それをやることによって年をいったご両親に喜んでもらってる方々もいたり、私のイベントのスタッフのひかりんさんなんかもよくお父さんがねあのお野菜とかを作ってるらしくて、でいつも私のお料理を見ながらできる限りそれにちなんでやろうということで、お年老いたお父さんお母さんも喜んでくれたりとか、でいろいろな皆さんへのお料理であったり、まあ、時にストーリーとかインスタを出したりするんだけども、まあ、忘れて後を追って保存用に投稿しているのは大抵 Facebook です。Facebook のカフェライトお料理、そしてカフェライトブレックファーストっていう朝食の部分というのを分けているので、まあ、それをねご覧いただけるといいのではないかと思います。今日の何気ない話とか主人との会話もそうなんだけども、何が今日のポイントかっていうと、楽しくやっぱり生活をするということを基本にしています。まあ、もちろんね、まあ、人間だから時にムッとすることはあるわけよね。さっきの応用変化効かないクッキーとかお願いしてできないって言われたらなんでよって思うわけじゃない。でもここでどうやったらそれをねあのイエスに持ってくるかみたいな感じでね話をしたり、以前にも話をしたと思うんだけども、まあ、結婚ね今も30年過ぎてるんだけども、結婚20年間っていうのはもう褒めて褒めて褒めて褒めてっていうのが私のモットーで、まあ、あのとにかく褒めたら楽なんだなと思ってきたんですよね。でもあまりにも褒めることによって、まあ、なんていうのかな、あの箱入り娘じゃないけど箱入り旦那になってしまったことで、そうすると世間では、まあ、自分がねこれあの家で褒められるんだから大丈夫だろうと思ってることが、私が根回しをして OK になってることって全然知らなくて、世間で OK だと思ってやったりとか、でなんか自分も私がやってるみたいにできると思ってやってみたら、なんか意外に失敗してすごい社会でなんていうのかな、失敗談とか苦い経験っていうのを重ねたりとかしたことのある主人なので、まあそれ以来ただとにかく褒めるとかやってあげるとかそういうのではダメなんだなっていうことで、あえて学んでいった私でもあるんですよね。まあ、子供たちだとちっちゃい頃から見ながら教えながら、であの大人になっても、ね、子供たちの意見を尊重しながら、じゃあ今度お母さんの意見も言っていいって、こういう時こうしたらいいんじゃないのっていうふうにするんですよね。まあ、そんなところを素直に聞いてくれるっていうのは子供たちなんだけども、お互いにコミュニケーションっていうあり方、もう生まれた時からずっとしてるわけだから、そのコミュニケーションっていうのが阿吽の呼吸のようにできるわけよね。でも主人なんか言うと、まあ、基本的に育ててくれたのは彼の親で、もちろん感謝してます。まあ、その親がいて今があるわけだから、 でそうやって私との結婚生活ってなった時に、やっぱり自分の生活のギャップっていうのがあったりとか、理解できないとこであったりとかっていうのは今もなお時々やっぱり出たりするんだけれども、でもそんな中でじゃあなぜこれなのかっていうこと、そしてコミュニケーションっていうのをできる限りこれからもさらに上手になっていこうっていうのは話してます。なぜなら単純に誤解をして、誤解からものすごくなんていうのかな、怒ってしまうっていうのが主人のパターンなんで、それすっごい勘違いだよねみたいななってくると、多くの世の中でもそうなんじゃないかなと思うんですね。だからこそ勘違いする前に上手に伝える、または上手にコミュニケーションする、どんなにやったとしても上手にどこまでできるかなんてもちろん人間だからわからないと思うんですね。でも自分が伝えるっていうことが上手に伝わってるかなとか、または相手にしっかりと伝わってるかなってことを意識するだけで、ほんの少し相手への思いやりっていうのが出てくると思います。まあ、そんな風にね、今日はクッキーの話からいろんな諸々の話になってきましたけれども、そんな風にね、私たち夫婦の会話とかもしていると、多くの人たちが本当に参考にしてくれて、よく夫婦の流れっていうのが良くなったっていう人たちの話を聞いていると私も嬉しくなります。今日も皆さんね、褒めてるだけではダメなんだよっていう失敗談の私もちらっとお話ししたように、褒めるタイミングとあったり、褒めることっていうのもやっぱりあるんですね。褒めることとおだてることが違うっていうことをぜひ覚えていってください。これね、よく勘違いしてる人がいっぱいいます。ただ褒めればいいっていうことは、ただおだててるっていうことにもなったりするわけよね。なぜなら褒めるって、本当に褒めたい、褒められるっていう出来事があって褒めるっていうのもあるし、ただおだてて乗せてね、それでやってもらおうなんていうと、それはね、みんな自分のところに実はエゴがあって、裏があって何を求めてるかっていうところの、自分のね、相手に対してどんな思いでその言葉を発してるのかっていうものは、皆さんがね、理解したり、そしてクリアにすることによってまた自己成長にも行きます。だから褒めることとおだてることの違い、あとなった人たち、それ確かにそうですねって思った人たち、どんな時にも人生の一幕の中でね、ちょっとイラつくことがあったり、ハッピーなことがあったり、いろんなことがある中で、私たちは人生っていうものを楽しんでいこうっていうふうにやってるので、今日も Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank youOh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのまさみライトでした。